こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、生きづらさを解消して人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。興味がある方はそちらもチェックしてみてください。最近はヨガ哲学で生きづらさを解消する方法というタイトルの本を出版いたしました。Amazon で読めますので、日々ですね、生きづらさを感じてるよとか、ヨガ哲学を日常生活に生かしてもっともっと楽に楽しく生きていきたいという方はぜひ手に取って読んでみてください。本の詳細はラジオの概要欄にリンクを貼っておきます。では今日もラジオを撮っていきたいと思います。今日のテーマは折れない心の作り方というお話になります。何を隠そう、ポキポキポキポキと折れまくってきた私の心がですね、最近になって、ようやく折れなくなってきたなぁと、感じるようになりましたので、その変化や何を意識したらそうなったのかということを少しシェアしていきます。まあ心が折れるという表現にもいろいろな捉え方があると思うんですが、例えばいわゆる挫折ですよね。なんか大きなショッキングなことがあって、自分はもうダメかもしれないって落ち込むとか、あとはまあもう少しニュアンス的には軽い表現になる三日坊主みたいなね、よしこれをやるぞって意気込んだんだけど、それが続かなかったっていうこともまああるかなと思います。まあ広い意味での折れない心というニュアンスで今日のラジオはタイトルをつけてはいるんですけれど、そうですね、まあ今回の話は一応どっちにも当てはまるかなと個人的には感じてます。まあ何を隠そう、最近のねラジオでもシェアしてますけど、心は折れてないけど左足は私、折れましてですね、しかもこう外側と内側と2箇所折れているという、だから固定してないとも足首がグラグラな状態、になっているんですが、これがね、もう本当にまあ昨日かなのラジオでも言ったんですけど、前の昔の卑屈でネガティブな悩みまくりの人生、本当にちょっとしたことも悩み悩みって自分の悩み事にしてた頃の自分だったら、こんな大怪我をしたらこんなになんか能天気にラジオを撮ったりとかできてないと思うんですよね。もう四六時中足ちゃんと治るのかなって心配して痛い痛い痛い痛いみたいな感じでいっぱいいっぱいになってたと思います。で、周りのね支えてくれてる人たちに気づくっていう心の余裕すらなかったんじゃないかなみたいに、ね、振り返って思うと、いかに自分が非常に未熟だったっていうことが、思い知らされるんですが、やっぱりねこうずっと伝え続けてきていますけど、日常の中でヨガの哲学を意識してもうコツコツコツコツ続けるっていうことが、こういう大きい出来事が起きた時に改めてその変化とか、まあ、自分にもたらす効果っていうのを改めて、感じさせてくれるなって本当に感じてます。そう、昔だったらそんな感じの超卑屈で、もうこんな人周りにいたら嫌だなって思うような、ね、人間になっていたであろう心が折れまくりな私が、今全然なんか心が折れてるっていう感じがしないんですよね。なんか折れかかってるという感じすらしなくて、全然大丈夫だなっていう、まあそういう自信が、確固たる自信が自分の中にあります。だからこうして変わらずですね、毎日のラジオ更新も、続けられてます。なんか全然強がりとかじゃなくて、まあ左足は動かせないけど別に上半身元気だしなみたいな、ラジオ撮れてよかったみたいな 感じですね。これがもしね、手が不自由だったらマイクの電源入れたりとか、私本読むの好きなんですけど、本を両手で持って読むとかいうこともできなかったんだなって思うと、まあ私がね、こう日常でやりたいなっていうことの割合的には足の怪我でよかったかなみたいな、そんな考えでいます。それでですね、そう。昔の私だったら、こう、結構モチベーションにね、左右されるところが大きかったので、なんか自分が、こう、やるぞって決めて、ね、目標を決めたことも、うおーって波に乗ってるときは、うおー、やるぞやるぞーみたいな感じなんですけど、これなんか、アクシデントがあると、もうそれで一気にポキって折れて、もうゼロ、なんならマイナスになる、みたいなタイプだったんですよね。なので、まあ、例えばこうやってラジオを定期的に更新することとか、まあ、仕事全般ですかね。ラジオだけじゃなくて、メソッドのメンバーさんとの連絡のやり取りもあったりとか、動画の更新編集とか、まあ、いろいろなんかこう、やろうと思ってること、やらなきゃって思ってることが、タスクがあるんですけど、もうね、一応ヨガのインストラクターをしてはいますけど、マットの上で体を動かすヨガっていうのは、まあヨガのレッスンするときぐらいで、それ以外は基本私もずっと座ってできるような作業が多くて、それもなんかこう怪我をしてみて、あ、意外とそこまで思ったほどって、まあ支障はあるんですけど、支障はあるんだけど、入院してね、手術とかするとなって、メンバーさんにちょっとセッションの日程を変えてもらうみたいなことになっているので、支障はもちろん出てはいるんですけれど、そういう、何ですかね、スタジオレッスンがちょうど年末で、去年の、末で一旦全て一区切りついて抜けてたっていうのもあって、そこまで大きな影響はないんですよね。だから、ああ、こうやって座ってできる仕事がこんなにあってありがたいなーって、思っていて、ただやっぱり心がポッキリ折れると、できることもやりたくないし、できなくなっちゃうと思うんですよ。もうなんかちょっとラジオいいかなみたいな、足怪我して痛いしとかって思って、やらなくなるような自分の姿が、もう、その過去のね、自分の姿がすごい想像できるんですよ。で、あ、今回こうなっちゃうのかなとかってちょっと思ったんです。そんなね、怪我が原因でちょっと波に乗ってた感じが、 Kindle 本出版して、ペーパーバッグも出版して、年末のスペシャルイベントもね、みんなに楽しんでもらえて、よし、この波を新年も引き継いで、もっともっと大きな波にしていこうみたいに思ってたところ、1月2日にポキッと足が折れたから、なんかこのままこのモチベーションのね、モチベーションっていうか、こう、いい波が来てるのが終わっちゃうのかなって、一瞬思ったんですが、それが全然そんなことはなくて、むしろね、なんかこう加速してる感じがありますね。あ、これ週末までにこれやろうと思ってたのもう終わったみたいな。じゃあ週末までにやろうと思ってたことがもう終わったってことは、もう一個やりたかったことが週末までにできるなみたいな感じで、結構倍々にそのやろうと思ってることが今現在、進められてるっていう感じがあります。まあその動けないからね、基本座ってるか寝てなきゃいけなくて、で時間がいくらでもあるっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり心が折れちゃってると、いくら時間があっても、もうなんか YouTube 見てダラダラとか、SNS 見てダラダラみたいな感じで時間を浪費してしまいがちだと思うんですけど、まあとりあえず私そういうことが今なくてですね、なんかすごいなって感じてます。で、なんでそういうふうになったのかってところじゃないですか。こうね、ラジオ聞いてくれてる人は、なんかもし、心がね、ポキポキ折れやすいタイプだとしたら、なんでそうならないのかっていうところが知りたいと思うんですけど、まあ第一に、やっぱりさっき言ったみたいに、ヨガの哲学を日常でコツコツコツコツ続けていくっていうことですね。非暴力とか、 自分を傷つけない、自分を大切にするっていうマインドを育むっていう日々の積み重ねだったり、自分の気持ちに嘘をつかないとか、自分のやりたいこと、やりたいことのチャンスを盗まないとか、あとは欲張らないですよね。自分の欲としっかりと向き合ってあげる、欲に、欲そのものになるんじゃなくて、欲を自分の人生のエッセンスにしてあげるっていうところですね。なんかこんなことをしたいっていう、こんなことをやろうっていう、まあ、仕事に対する欲も、まあ、欲の欲望の中の一つなわけなので、自分がその欲にね、とらわれすぎてないかな、そしてその結果に執着してないかなっていうところとかですよね。そういうところをコツコツやってると、いざこういうなんか予期せぬアクシデントに見舞われたとしても、そんなに大きくブレるっていうことはないなって思います。そうだからね、本当になんか前々から、思ってるんですけど、このヨガの哲学の特に、ヤマとニヤマですよね。日常の生活で手放していこうねって言われてることと、進んでやろうねって言われてる、合計10個のことがあるんですけど、これをコツコツやってると本当に人生の土台が、基礎がね、出来上がっていく感じがします。なのでちょっとやそっとじゃ揺れない心っていうのが育まれてるなっていうのを、身をもって感じてます。なので、そう、最初はね、結構みんな忘れちゃいがちなんですけど、もう1個でいい、10個のうち1個でいいから、あ、ちょっと今日は非暴力を意識してみようかなとか、樽を知る意識を心がけてみようかなみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつやっていくと、もう考えなくてもその気持ち、そのマインドが当たり前になっていくので、本当に地道に続けてほしいなっていうふうに思いました。そしてもう一つですね、この折れない心をしっかりと確固たるものにしてくれてるなっていう実感があるのが、やっぱりメソッドですね。自分がそのメンバーさんと一緒に、私自身も日々実践をしてるんですけれど、もう私が実践し始めたらもう1年以上かな、経っているので、でこの1年がやっぱりね、大きく変わったって思うんです。そのヨガの哲学をコツコツ続けるっていうのはもう10年以上前からやっていることではあるんだけど、やっぱりそれだけだと、整いはするけど大きく変化しないなって思ったんですね。そうなんだけど、その潜在意識にアプローチしていくっていう方向での実践を取り入れて続けるようになったら、もう本当に変わりましたね。なんか別人になってるなっていうような、振り返ってみると感じがあります。こういうラジオも最初の頃は、私がラジオなんて撮っていいんだろうかとか、こんなの聞く人いるんだろうかとか、恥ずかしいなとか思ってたんですけど、まあもう慣れっていうのもありますけど、最近は、あ、こう今のこの気持ちをシェアしたいなっていうので、ちょっと旬な気持ちをね、音声に残すということをしています。なので、まあ一番最初にできることは、やっぱりそのヨガの哲学をコツコツ自分の日々の生活に取り入れていくっていうことかなと、思います。で、さらにその上で、もっともっと自分が変わっていきたい、理想の自分に近づいていきたい、自分の理想を引き寄せていきたいっていう時は、この潜在意識書き換えメソッドが非常に役立ちますのでね、興味がある方はちょっと公式 LINE とかからお問い合わせをいただけたらと思います。本当にすごいって、思ってます。ということで、今日も無事にラジオを更新できましたので、10日から入院で、その後手術でみたいな、しばらく入院になって、さすがに病院でね、こんなベラベラベラベラの個室じゃないので、大部屋なのでね、ちょっとラジオの更新できないかなと思うんですけれど、まあ無理ない範囲で更新続けていきたいと思います。では今日も楽しい一日過ごしていきましょう。ありがとうございました。